今日の説教、小さいものとして捉えしてメッセージいただきますが、その関連する聖書を読みます。マルコの福音書9章42節から9章終わりまで50節までです。マルコの福音書9章42節から50節までです。2017年の新改訳版で読みます。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。以上です。それでは小さいものとして対して鴨下牧師からメッセージを。
今日のテーマは天国と地獄の話、そういうふうにまとめることができると思います。私は父が牧師であったこともあって、また父は伝道者として、まあ、いろいろな教会で伝道説教の奉仕をしていました。で、そのために子供の頃からいろいろな伝道説教を聞く機会がありました。で、その当時教会の伝道集会であるとか、あるいはなんとかクルセードという名前のついた大衆伝道集会というのが行われていました。クルセードというのはもともとは十字軍のことですけれども、この福音派の教会では大衆伝道という意味で使っていました。大きな会場にたくさんの人が集まってきて、まあ、伝道者の説教を聞く、まあ、そういう集会の方法をクルセードというふうに呼んだわけです。まあ、そのクルセードと呼ばれる伝道集会で福音派の、まあ、著名な牧師たちは、まあ、よく天国と地獄の説教をしてきました。まあ、きっと今から30年ほど前に信仰を持たれた方はそういう説教をよく聞く機会があったのではないかと思います。で、そこで語られた天国と地獄の説教というのは、まあ、簡単に言うと、神様を信じないと地獄に行ってしまう。だから地獄に行かないで、神様を信じて、主イエスを信じて天国に行きましょう、まあ、そういうふうに、まあ、進めてきたわけです。で、そういう説教をするときによく用いられた聖書の箇所が今日の箇所です。まあ、ここにゲヘナという言葉が出てきます。新共同訳聖書では 地獄というふうに訳しています。実際にはこのゲヘナという場所はイスラエルに実際にあったベン・ヒノムの谷という谷の名前のことです。エルサレムの城外にあったゴミ捨て場のことで、そこでは常にゴミが燃やされていました。火が燃え続けている、そういう場所だったわけです。で、そういう場所のことを語りながら、まあ、このベンヒノムの谷というのをギリシャ語で言うとゲヘナと、まあ、なるわけで、まあ、それでこうゲヘナというふうにこう語られるようになったわけですけれども、そういう場所を語りながら神の裁きというのが語られているわけです。神の裁きを受けるか、それとも神の国に入るか、どちらが大切かという話を、まあ、この聖書の箇所はしている。主イエスは私たちに問いかけているということになるわけです。で、この神の国のことをもう何度もお話をしていますけれども、マタイの福音書では天の御国と言います。天国というのとこの神の国というのは同じです。主イエスが一緒にいてくださること、神が支配してくださっていることを神の国と言います。ですから、この私たちが天国という言葉を聞くときにすぐに連想する、まあ、ある一つのイメージがあると思いますけれども、頭に輪っかが生えていて天使の羽をつけて、なんかこういうような感じでですね、こう空の上にあるようなものをこう天国というふうにイメージをするわけですが、この言葉は、まあ、もちろんそれも含まれていると言っていいと思いますけれども、この今ここですでに主イエスによって救われて神の支配の下で生きることができるようになるというのを天国、神の国というふうに聖書は語っているわけです。ですから、それと同じようにですね、この地獄というのも死んだらそこでは火がずっと燃えていて、ずっとその火の中で苦しみ続けるというふうにイメージをしてしまいがちなんですが、それよりもむしろ神の裁きということがここで言われているのだということをまず理解してくださると良いと思います。で、今日の聖書の箇所ですけれども、この前に何が書かれていたのかというと、その直前まで主イエスの寛容さについて語られていました。で、今日の箇所から急になんだか厳しい話になったなという印象を持つ方があると思います。で、今日の特に前半部分では何度もつまずきという言葉が出てきます。このつまずきというのは、まあ、最初の42節で私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者、そういう人が神の裁きの対象となると語られているわけです。そういう人は首に石臼をつけて海に投げ込まれた方が良いと言うんです。この42節を読んでますと、一昔前のですね、ドラマか何かでドラム缶にコンクリート詰めにされて海に投げ込むぞというようなセリフを時々聞いたわけですが、まあ、そういうようなイメージがある言葉です。まあ、ちょっとこう恐ろしいイメージの言葉です。つまずきを与えるようなものはそういうふうにされる。まあ、ここで大切なキーワードは何かというと、小さなものという言葉です。小さなものというのは誰のことか。42節をそのまま読めば、それは私を信じる者、主イエスを信じる者のことを小さいものというふうに言っているというのはすぐわかるわけです。で、この前の箇所で主イエスの弟子たちは誰が偉いのか、誰が先頭に立つのかという話をしていました。で、その話の時に主イエスは子供を真ん中に立たせて、この小さな子供を受け入れる者は私を受け入れるというふうなお話をなさった。小さなものになりなさいということを主イエスはお話になっておられます。 小さなもの、それは大きなものになりたがる偉い人、威張った人、自分が先頭に立ちたいと思うのではなくて、まさに主イエスのように小さなものになる。人を受け入れて、人を許して、人を愛するようなものになるということを主イエスは求められたわけです。小さなもの、それはキリストのように生きようとするものという意味です。キリストのように小さなものとして生きようとする、人を受け入れるものとして生きようとする、そういうものをつまずかせるもの、そういう小さなものとして生きようとする生き方を否定するようなものは神の裁きの対象となるということをここでまず語っているわけです。このつまずきという言葉はすぐに連想するのは障害物です。例えば石ころが落ちていて、その石ころにつまずいて転んでしまう、つまずきっていうのは小さなものだというふうにこうすぐに私たちは連想するわけですけれども、実際にはこのつまずきという言葉はもう少し強い言葉で、信仰を失うという意味です。つまずくというのは信仰を失ってしまうことです。小さいものであることをやめてしまうということです。謙虚な人、人を受け入れる人、人を愛して人を許すようになる、そういうことを信仰を失ってしまうとやめてしまう。大きな人になりたい、人の上に立つようなものになりたい、そういう生き方がしたいと思うようになっていく。ですからこの後の43節以下で、あなたの手があなたをつまずかせるなら、あなたの足があなたを、あなたをつまずかせるなら、あなたの目があなたをつまずかせるならというふうに言っているのも、そういう意味で理解をする必要があるわけです。人は手で人を傷つけます。人は足で悪い場所に向かおうとします。人は目でいけないものを見ようとします。そういう罪を犯す。あれを手に入れたい、あれを奪いたい、自分のしたいように欲しい、もっと欲しい、そういうふうに望んでいくことによって小さなものであることをやめようとしてしまう。私たちは小さなものとされているにもかかわらず、そういう私たち自身から私たちを引き離してしまう。神が支配してくださっているその歩みを捨てて、悪に支配されることを求めていってしまう。そうやって神の裁きを受けることになって良いのだろうか。主イエスはここでそのように問いかけておられるわけです。ですから主イエスはゲヘナ、消えない火による神の裁きということをここで語りながら、ゲヘナに行って滅ぼされるのではなくて、神様の国、神が一緒にいてくださる神の御手の中にとどまろうではないかというふうにここで招いていてくださるわけです。ですからここでゲヘナのこと、地獄のこと、神の裁きのことを火という言葉で表現しているということがわかるわけです。そうすると次の聖書の言葉が理解できるようになります。49節です。人は皆火によって塩気をつけられます。普通に読むと何のことだかよくわかりません。例えば焼き鳥をしようと思って鳥を買ってきてですね、串に刺して火にかけます。火にかけただけの焼き鳥は塩気があるのかというと、そうではなくて塩コショウを振らなければ塩気はないわけで、人は火によって塩気がつけられますという言葉は意味がわからないわけです。 けれどもこの火というのが神の裁きなのだということが分かると、この塩というのが何なのかということが分かってくるようになるわけです。続く50節にも塩は良いものですと書いてあります。ここ数日、ショッキングなニュースを見ました。だんだん塩は良いものであると言えなくなっているのだということにも私なんかはショックを受けたんですが、最近マイクロプラスチックという言葉が報道されるようになりました。プラスチックの小さな粒のことです。今このプラスチックの製品がたくさん海に流れます。地震がある、震災がある、津波が来ると、また生活しているところから津波が来てプラスチックが海に流れる。でそうするとそのプラスチックなんかのゴミが海に流されていって、このプラスチックのゴミによって魚が汚染される、あるいは塩が汚染されて、そのプラスチックを含んだものを人間が摂取するようになる。先週のニュースでは人間の体内からそのプラスチックの粒が見つかったという報道がなされました。最近の調べでは岩塩の9割はこのマイクロプラスチックに侵されているんだそうです。そういうこともあって、この最近このプラスチックのコップだとかプラスチックのストローを使うのはやめようという規制が、まあ、日本は遅いんですけども今世界中で始まっています。塩は良いものですとちょっと言いにくくなっているわけですけれども、けれども塩の役割というのは先ほども聖書の話の中に出てきました。梅と鮭とクリスチャン、まさかそういう、こうクイズが来るとは思いませんでしたけれども、そこに共通するのは何でしょう。塩ですという話ですが、この子供の頃にですね、私の母方の親戚が北海道にいまして、よく季節になると荒巻き鮭を送ってきました。こう初めて見た時にはこうショックだったんですが、この鮭がですね本当にこんなに塩がかかってんのかっていうぐらいこう塩がいっぱいかかっていて、これ食べれるのというふうに子供ながらに思ったものですけれども、たくさん塩を振りかけることによって鮭が腐らないで、まあ、その状態で北海道から送ってきても美味しく食べられるというわけです。裁きである日、それが語られることによって塩の味わいが出るのだと言うんです。裁きということが語られることによってピリッとするのだというわけです。この神の裁きということが語られなくなっていくと塩気を失ったものになる。まさにそれこそ汚染されていって意味がない、価値のないものになってしまうということになるわけです。昔から教会ではこの塩気の効いたクリスチャンの歩みのことを聖歌と言ってきました。祈祷会でそのことをお話ししたら、たくさんの人がそういう言葉を初めて聞きましたと言ったので私は驚いたんですが、芥見に来てもう10年経ちますけれども、ああ私もあんまり聖歌について語ってこなかったんだなということをこう改めて反省させられております。聖歌というのは清い、聖書の聖という字に化けると書きます。まあ、化けるなんて言わないで変化するのかというふうに言った方がいいかもしれませんけれども、清く化けるわけです。清く変わっていくというわけです。私たちは清いものと変えられていく。清いものと変えられていくためにはこの神の裁きということが語られる必要があるのだということなんです。神の裁きが語られることによって信仰の歩みがシャンとする。ところがこの罰則があって脅されて ちゃんとやろうというふうにするのはちょっとこう消極的な生き方だというふうに言ってもいいわけです。積極的な言い方をすれば、神様を愛していきましょう、神様の愛に応えていきましょうと、まあ同じことなんですけれども、まあ、そういうこともあって、あまり神の裁きがあるということを強調して語ることが少なくなってきたと言ってよいと思います。まあ、それもある意味ではとても大切なことです。スピード違反をすると罰金があるからやめた方がいいですよという言い方はあまりしないわけです。安全運転を心がけましょうというふうに言えばそれで足りるというふうにも言えるわけで、まあ、聞いた方が、そういうふうに聞いた方が耳には優しい、そういうふうに言えると思います。神は何でも許してくださるから、どんな生き方をしても大丈夫ということにもしなるのだとすると、それは神を恐れた生き方にはなりません。宗教改革者のカルヴァンはコーラムデオという言葉をとても大事にしました。これは神の顔の前でという言葉です。神の御顔の前で生きる、神の面前で生きる、そういう気持ちを大切にしてきたわけです。そのようにして神の顔の前で生きている、神がいつも見ていてくださる、見ておられる、そうやって神を恐れて生きる、神の前で生きているように清く生きようとする、そういう生き方が味のあるクリスチャンとしての生き方になるというんです。今日の説教題を小さいものとしてとしました。小さいものとして生きようということです。清く変えられる生き方をしよう、聖火の歩みをしよう、それは私たちもキリストのように小さなものとなって生きようということと同じことです。つまずいてしまって小さなものとしての生き方をやめるのではなくて、小さなものとして生きていく、キリストのように生きていく、キリストの顔、神の顔の前で生きていく、そこで待っているものは神との平和、人との平和を築き上げることになる。あなた方は自分自身に塩気を保ち、互いに平和で過ごしなさいと最後の50節にあります。私たち自身が塩気を保っていること、キリストのように生きようとすること、その先に待っているのは神との平和、人との平和を築き上げる生き方になるのだというのです。私たちの主は私たちが神の国に生きることを願っておられます。主イエスと共に生きることを、主イエスのように生きることを主イエスは願っておられる。主イエスがなさったように人を愛すること、人を受け入れること、そのようにして私たちが小さなものとして歩むときに、そこに平和が築き上げられていくのです。お祈りをいたします。平和の神であられる私たちの主よ、私たちがあなたのように小さなものとして歩むことができるように、どうかいつも私たちを支えてください。あなたの御心から離れることがないように、あなたの顔の前で歩んでいくことができるように、清い生き方を心がけていくことができるように、私たちを支えてください。いつもあなたを見上げながら、あなたの御言葉に付き従っていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。